30、40代女性の心のお悩み解決、今井紗衣子と
由美子の
それわかる。はい、というわけで、3月第2週のそれわかるが始まりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ということでね、今日も早速お悩みいただいてるので、そこから行こうかなと思います。ゆめこさん、ご紹介お願いします。
はい、不完全燃焼さん、47歳の方からです。
はい。
息子の高校受験が終わりました。第一希望には落ち、滑り止めの高校に行くことになったのですが、あまり悔しそうにもしていない息子を見ると怒りが湧きます。第一志望に受からなかったのに恥ずかしくないのか、頑張らなかったから悔しくもないのかなど、全力で応援しサポートしてきた私はやりきれなさでいっぱいになります。息子の人生だからと思えたら楽なのですが、どう切り替えたらいいのでしょうか、というご相談をいただきました。
はい、不完全燃焼さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、なんかね、気持ちがニックネームにも現れてるなっていうのは、はい、しかと受け取りましたという感じなんですよね。ね、すごい悔しかったですよね。一生懸命応援してきてね、間近で頑張ってる姿もまあ見てきたと思うし、すごい悔しかったんだなっていうのは、なんか伝わってきますよね。でも、こう、息子さん自身はね、そんなに落ち込んでる感じではない、ないってことですよね。
完全燃焼さんから見たら、
見たらですよね。そうですね。それがね、表面的にはそうで、本当は、そんなこともないのか。完全燃焼さんのいないところでは、涙流してるのかもしれないし、わからないですけどね。なんかね、でもなんか、熱量がね、こう、不完全燃焼さん自身の熱量がすごい高かった分、まあ、やりきれないって気持ちがね、すごく強いっていうことですよね。なんか、ご自身でも、息子の人生だからと思えたら楽だけどって書いてあるんですけれども、アドラー心理学ではですね、よく言われる、こう、課題の分離っていうのがあるんですね。課題の分離。その課題は誰の課題ですかっていうことを考える。例えば、今回のことでいくと、息子さんの高校受験、第一志望に落ちました。それは誰のことですか？息子さんのことですよねってことなんですよ。で、全力で応援してサポートしてきたのは、誰のサポートしてきたにもかかわらず、がっかりしてるっていうのは、誰の気持ち、課題ですかっていうこと。それは、不完全燃焼さんの課題。そこを切り分けて考えていくっていうのはすごく大事なんですね。高校受験第一希望に落ちて、これからそのことをどう受け止めて、今後にどう生かしていくのかっていうのは、息子さん自身が自分でどう受け止めて、どう、そこを、まあ、乗り越えるなのか、克服していくなのか、それとも、まあ、滑り止めの方向でね、より良い経験をしていこうと努力していくのか、みたいなのは息子さんの課題であって、不完全燃焼さんの課題ではないんですよね。だからそこをまず切り分けていくっていうこと。で、あと、すごくこう、全力で応援して、がっかりしてるっていう気持ちがある。でもそれは、息子さんの気持ちではなくて、不完全燃焼さん自分の気持ち、その、なんていうんですか、落差。すごく熱量高くやってたのに、ダメだったっていうことに対して、やりきれなさを感じてる、その気持ちをどう、こう、処理していくか、消化していくかっていうのは、不完全燃焼さん自身の課題だから、親がこんなに落ち込んでるのに、あなたは、みたいなことっていうのは、課題の分離ができてないっていうことになっちゃうわけですね。だから、今感じてる気持ちって、誰が解決しなきゃいけないことなのかっていうこと、 今何かこう課題、問題あるとしたら、それは誰が解決していかなきゃいけないことなのかっていうことを、まあ分けた中で自分が、解決することを自分が解決していく、取り組んでいくっていうことがすごく大事になってくるっていうことなんですよね。やっぱりこう受験とかってすごく、まあいろんな面でサポートをしてたと思うんですよね。その勉強頑張れっていう気持ちだけじゃなくて、例えば塾に通ってたんだったら、もしかしたら送り迎えがあったりとか、お休みの日に行ってるんだったらお弁当作ったりとか、年末年始もこう送り出したりとか、なんかね、受験のところまで、学校まで、送ってあげたりとか、なんかいろんなことがあったと思うんですね。だから、それ自体がこう自分も子供と一心同体みたいな気持ちではあったと思うんですけれども、とはいえ、やっぱり、受験をしたのは息子さんだし、落ちたのも息子さんだし、滑り止めの高校に通うのも息子さん。もちろんお金出すとかね、いろんなことはあるけれども、でも実際に通ってそこで過ごしていくのは息子さんだから、そこはもう息子さんの課題なんだっていうことで切り分けていく。だからこう、息子の人生なんだからっていうのは思ってるけれども、もっと具体的に、そこの高校に通っていくのは息子であるとか、落ちて、その落ちたっていうことをどう受け止めていくのか、滑り止めに通うってことをどう受け止めていくのかっていうのは、息子の課題だっていうことで、もっと具体的に息子の人生だからっていうことにしていくっていうのは大事ですね。で、自分の中でのその不完全燃焼感というか、なんかやりきれなさみたいなのは、自分自身のものだから。その息子さんとの、息子さんと課題の分離をした中で、でももやもやしてるっていう気持ちがあるなら、そこは自分自身で解決していかなきゃいけないってことなんですよね。例えばこう振り返ってみて、さっき言ったみたいに、すごくこう一心同体のような気持ちで応援してきた。それ自体はすごくこう息子さんにとっては、その時こう、なんて力になったと思うんですね。で、これだけ応援してくれてるから頑張ろうって気持ちにもなったと思うけど、でもそこから離れた時に、今もまだ一心同体のままなんだとしたら、やっぱりでも、とはいえ、自分の人生ではないから、そこは切り離していくみたいなことができていくと、少しずつ気持ちも整理していけるのかなっていうのは思うので、ちょっとその課題の分離みたいなところで、今目の前にある課題って何で、それは、実際誰の問題なのかっていうことを、分けて、整理していく中で自分の課題だけを自分が抱えていくようにっていったらいいのかなっていうのは思います。で、もし息子さん自身そこがあんまりよくわかってないんだったら、まあ、そこについてね、一緒に話すっていうのはいいかもしれないですけどね。今回は頑張ったけれども、自分がね、望んでたところには落ちちゃった。それをどう感じてるのかっていうこと。で、そこをどう乗り越えていくのかというか、それに対してどう受け止めていて、今後にどう生かそうと思ってるのか、みたいなことを、親子で話すのはいいかなと思います。その時に、とはいえ、どう受け止めてるのか、自体は息子さんのものだから、違う違うとかっていうことじゃなくて、そう思ってるんだねっていうふうに、息子さんなりに整理していけるように、サポートするような、声掛けをしていったらいいのかなっていうのは、思いますね。なので、ちょっと課題の分離っていうことをやっていただくといいと思うので、ぜひやっていただければと思います。はい。ゆめこさん、いかがですか？
しみしみすぎてもわかるという。
しみしみ。
しみしみすぎてわかるんです。まあ、うちまだ中1だからあれなんですけど、もう日々の定期テストとかでも、いや、本当悔しくないなっていう、こういう 言ってしまう。本人は別に、あ、みたいな。お母さんが言ってるわけじゃないじゃん、みたいな。
しっかりと分離ができてるわけですね。
ね。
息子さんは。
なるほど。
でもまあ、本人からしたら、私も高校受験で落ちたんですね。第一希望落ちてて。すっごい母が泣いてた。 母が泣いてたし、
笑っちゃいけない。
笑っちゃいけないんですけどね。今思うと笑っちゃう。
思い出した。
姉も泣いてたんです。同じ高校を受けたのに私が落ちちゃったから、一生寛容になって泣いてくれたんです。すごい申し訳ない一方で、結構自分では、自分の実力って自分が一番わかってるっていうか、やっぱ無理だったかって気持ちが結構あったんですよね。その泣いてる二人を前には言えなかったけれども、当日すごい緊張しちゃって、頭真っ白になって、二限目全然書けなかったみたいなこととかがあって、やっぱりかって思った。結構、本人は、悔しくないわけじゃないと思うけれども、なんか自分の実力というか、まあ実際受けたの自分だから感覚だったりとかってやっぱりあ
確
るん
かに。
だと思うんですよね。その中で感じてることがいろいろあると思うから、なんかそこ聞いてあげたらいいのかもしれないですよね。だから今の由美子さんの息子さんの定期テストとかも、普段、まあ宿題、わかんないですよ。宿題やってないもんねってもし思ってるんだったら、まあテストもこんなもんだよねって思っちゃってるかもしれない。でも、お母さんは分かりやすく点数とかで出てくると、なんかそこの部分だけ切り取って見ちゃうっていうか、で、なんで日頃も勉強してないのみたいな感じにもなるし、なんでこんなものも分かんないのみたいになっちゃうんだけれども、本人自体はその状況と、結果を粛々と受け止めてるみたいな。あるのかなって。だからもしかして本人の方で頑張ってないからこれだし、頑張ったら違うもんって思ってるかもしれないから、本人に任せていくしかない。で、私も今自分に聞かせてるところですけど。
しみですよ、不完 全燃
本
焼さ
当
ん。
ですよね。いや、でも多くの方が思うところだと思いますよ。それこそ今、私の母がこの不完全燃焼さんの 見たら、もうこの息子の高校受験が終わりました。娘の高校受験が終わりましたね。置き換えて、あの頃を思い返して泣いちゃうかもし
ま
れ
た
ない。
泣いちゃうかもしれない。
また泣いちゃうかもしれないっていうぐらい。ねえ。そう、でもやっぱりでもそれだけこう、なんか思いを持って、サポートしてたんだなっていうね、すごい不完全燃焼さん頑張ってね、一緒に乗り越えてきたんだなっていうのはね、伝わってくるところですよね。だから、
あ、ごめんなさい。これ自
どうぞ。
分の問題として、こう、不完全燃焼具合とか、こう、ふつふつと湧き上がる怒りとか、悔しさとか、そういうのを、こう、自分の趣味じゃないですけど、そういうので気分転換していくっていうのもありなんですか？それとももうちょっと、ちゃんと向き合った方がいいのか。
どういうことですか？気分転換？
気分転換、自分の好きなことして、そのもう怒りとか、もう終わったことだみたいな感じで、区切りがつけばいいのか、それともそのままにしとくと、また何かあったときに、ほら、あの時みたいなので、またなんかこう思い出しちゃうのかなとか。
なんか、気分転換して、まあもう、終わったことだし、いいや、ぐらいに思えるんだったら多分いいんだと思うんですよ。でもなんか気分転換して、ね、一時的に、あ、もう、でもやっぱり息子の人生だしねって思うんだけど、なんだろうな、なんか、今、ゆむこさんが言ったみたいに、やっぱり息子がなんとも、あの失敗から何も学んでないじゃない、みたいなことを思ったときに、また同じ怒りがふつふつと蓋を開けて湧いてきちゃうんだとしたら、今言った課題の分離 はしておくのは大事かなって思うんですね。だから、
もう一
ふ
回、
つふ
あ、
つ
ま
と、
たってなる。
そう、あの頃と同じ怒りが湧いてくるけど、いやいや、でも、まあ、これはね、息子のことだからって、その怒りの中でも思って、ね、ここの分離ができてるのと、分離もできてないまま、ふつふつと湧いた怒りに任せて、やっぱりあんたはみたいな感じで怒っちゃうのとではちょっと違うかなって思うんですよね。だから気分転換は気分転換ですごい大事だと思うんですよね。ずっと落ち込んじゃったりやりきれなかったりっていう気持ちを抱えてるのは辛いからもちろん気分転換はしていった方がいい。でもその前提としてやっぱり課題の分離はしておいた方がいいかなっていうのは思いますね。
自分の課題として捉える。
そうですね。 あとはなんか自分の課題じゃないものまで課題にしないってことが大事ですよね。
ほうほう。ほうほう。
息子をし、受験に落ちたのは息子だよねってこと。それを自分が落ちたかのように考える必要はないっていうこと。なんかでも、まあ身近な子供だから、自分のね、子供だから、なんかこう、同じように痛みを感じるし、なんかこっちが感じてるのに感じてないと、なんかこう、もやもやしちゃったりとかすると思うんですけど、やっぱり本人は本人なりにいろんなこと感じてると思うんですよね。でもまあ、思春期だし、ね、親の前で何でも喋るかって言ったらそういう年齢でもないと思うし、でももしかしたら友達には話しながら、すっきりした結果が今悔しそうに見えてないだけかも。知れないし、もしかしたらもうすでに前を向いて、その高校でやりたいことを見つけたりとか、見つけようとしてたりとか、いうことなのかもしれないし、そのあたりはこう、やっぱり本人しかわからないことなんですよね。だからこう、課題をきちんと分離して、あ、息子は息子で今もう乗り越えたんだなとか、乗り越えようとしてるんだな、みたいな見方をすると、少しこう、悔しくないのかっていうことじゃなくて違う見え方がなんか成長したのかなって見えるかもしれない。だからなんかちょっと課題を分離した中で、こうそれぞれ、客観的に見てみるとまた違う見え方すると思うので、ぜひやっていただければなと思います。はい。ということで、このポッドキャストでは皆様からのお悩みをお寄せいただいております。ゆめこさんご紹介お願いします。
番組では皆さんからのお悩みをお待ちしております。番組ポッドキャストの各エピソードページに EVU ラボラトリー公式 LINE の URL を載せています。公式 LINE を登録後、メニュー画面よりお悩みを投稿してください。
皆様からのお悩みお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでね、でも卒業シーズンですよね。
もう
だ
卒
から
業、
こういう
ね、卒業
受
した
験とか終わっ
卒業
て
した
ね、
国立は3月ぐらいでした
なんか
ね。
時期によりますよね。3月でもなんかどの時期かっ
前
ていうの
半
が
と
ね、
ね、結構。
後半ってあんまりないけれどもね、中旬ぐらいまでなの
ちょっ
か
とは
な。
ね。3日
別
ぐらいか
れ
な。
と出会いの季節ですよね。
ですね。はい。
はい。なので、ね、いろんな気持ちを抱えながらだと思うんですけれど
そ
も
うです
ね。
ね。
でもなんか、こう、いろんな気持ちがありつつも、なんか、卒業っていう時にはね、なんか、いい、こう、いい思い出というか、なんか、新たなスタートへの期待感と、なんか別れの寂しさとみたいな中がね、いろいろあるのかなと思うので、素敵な3月になるといいなっていうのは思いますよね。はい、ということで、来週もまた皆さんと元気にお会いできたらと思います。ということで、今日もありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
はい、皆さんさようなら、また来週。
さようなら。